京都と世界のクロストーク。この番組は京都青年会議所のメンバーが中心となって、京都や世界、文化、お酒、食など様々な話題でクロストークする番組です。本日のお相手は京都青年会議所で運営幹事をしております倉貫哲郎と、
はい、そして京都青年会議所で理事をしております宇田智子と宇田敦彦、
はい、そして本日のゲストはグラフィックデザインやウェブデザイン、空間デザインなど多岐にわたり活躍されている山本豊さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、山本さん、実は、はい、京都青年会議所に入会されたということで、
はい、
はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。
ようこそ京都青年会議所に。
よろしくお願いします。
はい、先日ね、入会式が終わったばかりだと思うんですけども、
はい、
入会された、今後の意気込みなどを聞かせていただけないでしょうか。
はい、そうですね、京都 JC はいろんな社会的活動をされていると思うので、まあ、そういうものを積極的に参加していきたいと思っております。
お、はい、頼もしいです ね。よろしくお願いします。さて、山本さんはデザイナーということなんですけども、
はい、
具体的にどのようなことをされているんでしょうか。
そうですね、基本的にグラフィックいや、はい、広告物を作ることが多いと、多いんですが、はい、まあそのチラシだったりとか、まあ、そういう紙系のものだけではなくて、ウェブデザインだと、あとは空間デザインとかもさせてもらったりとかしていますね。
結構いろいろやられてるんですね。
そうですね、まあ、結構珍しいかなとは思うんですけど、一つのものっていうよりは、まあ、いろんなことができるっていうのが僕の
特徴かな。一人で何でもできちゃう。
すごいな。
いや、頼もしいですね。はい、そんなデザインとかなんですけども、何かそのやるときに心がけていることとかっていうのは何かあったりするんですか。はいはい、
そうですね、クライアントの、クライアントファーストっていうよりはユーザーファーストで考えていますね。ユーザーが、その、まあ、製品を持った人の、エンドユーザーがどういうふうに感じるかとか、どういうふうに、
なるほど、
そうですね、なってほしいかっていう思いを込めて作ることが多いかなと思います。
じゃあ、手に取った人が分かりやすいような、
はい、
使いやすいような、そういうデザインっていうことですかね。
はい、
なるほど。なんかそういうのってなかなか意識しなかったですけど、うん、確かに取った時に、うん、あ、こういうことかって分かるデザインってありますもんね。
うんうん、
そういうことですよね。
はい、
なるほど。実は僕もね、山尾さんと今一緒にお仕事をしてたりするんですけども、はい、ちょっと話しちゃってもいいですか。
どうぞどうぞ。
はい、僕たち伏見が地元なんですけども、はい、その京都伏見の飲食店さんのオリジナルの、はい、レトルトを、15個かな、今デザインしてくれてて、それぞれ開発してそれをいずれネットとかで売っていこうっていう、そういう企画、はい、京都伏見マルシェっていう企画をしてまして、そのデザイン、パッケージデザインもそうですし、ウェブデザイン、インスタのデザインとかも実は全部山本さんがやってくれてるという。
はい、すごいですね。
ありがとうございます。
以前ね、この放送でも酒粕イエローカレーというね、
レトルトとか、はい、覚えて
ビーフストロガノフとかですね、
そうですね、
出てきたんですけども、はい、でそこからさらに15社まで増えたんですか。
はい、そうですね、もう最終17社まで増えるんですけど、うち15社分を実はパッケージ全部デザインしてくれたっていう、取材もしてね、写真も撮りに行って全部やりましたね。
そうですね、打ち合わせも全部15社分させてもらいました。
実はこの何ヶ月かずっと毎日グラ合ってるんです
すごいですね。なんかいつの間にそんなに広がってると思うんですよね。の先日京都新聞さんでもね、
あ、はい、取材、ありがとうございます、
されてましたですよね。
そうなんです、2人とも写真ね、載りましたね。
はい、
ちょっと恥ずかしかったですけど嬉しかったです。
そのパッケージのデザインも、はい、パッケージとか他の SNS とかのデザインも先ほどおっしゃってた、はい、エンドユーザーを意識してというようなデザインなんですか。
そうですね、できる限りエンドユーザーのことを考えながら、意識して作らせてもらっています。
そうやったんですね。
ということは、それぞれカレーを食べるエンドユーザーさんがそのパッケージを見られた時に、
はいはい、
あ、そうか、これはこういう思いで作ってるんやと、
まあ、それよりはなんか、なんていうんですかね、こう持った時に、まあ、ちょっと写真を撮りたくなるとか、なんかそういう風なようになるように、作りました。
はい、
例えば、ね、そうですね、買い方もいろいろあると思うんですけど、はいはい、まあ、いろんなものを買って、でそれを並べて写真撮りたいなとか、
おー、うん、
なんで、まあ、カラーのバリエーション のこういう配色にしようとかっていうふうには考えたりとかはそれでしましたね。
そうです、なんかたくさん並ぶと確かにそのなんていうの、全部バリエーションというか、そのいいところがあってすごい綺麗に映えるんですよね、はい、それぞれが。
うーん、いいですね。
でね、ちょっとこの3人でこの前、はい、あるところに一泊旅行に行ったんですけど、その話をちょっと今日したいなと思ってまして。
ぜひやりましょう。
はい、はい、いいですか。はい、上勝町にね、実はこの前3人で泊まってきました。
上勝町ってどこにあるんでしたっけ、
ね、覚えてますかね皆さん、徳島県上勝町、
ね、あのこの放送でも以前、
はい、
あの横山直樹さんという、
はい、
ゼロウェイストフードディレクターというね、
そうあのゼロウェイストフードディレクターってね、はい、覚えましたね
の横山さんに紹介いただいたところなんですけれども、徳島県のちょっと山奥の方にある上勝町、
上勝町、
そういうこうね、なんで行ったのかをちょっと倉野君の方から、
はい、実はこの上勝町っていうところが、はい、ゼロウェイスト宣言っていうのをされた町で、
はい、
まあ、ゼロウェイストって何かっていうと、
はい、
ウェイストってのは無駄とかゴミとかっていう意味ですね、
はい、
まあ、それをゼロにしようっていうゼロウェイスト、
ゼロウェイスト、
はい、でその、まあ、先進的にやられてるのがこの上勝町っていうところなんですけども、
うん、まあ、でもどうしてね、その徳島県の山奥でそういう取り組みをされてるのかってなかなか気になるところです
ね。そうですね、実はもともとその上勝町ではあのゴミとか出たものを各家庭が野焼きしてたらしいんですね、
はいはいはい、
でもあの法律が変わって規制とかが厳しくなって野焼きが禁止されてしまったということで、うん、でじゃあゴミどうするんだってなったんですけども、もうゴミ収集車とか回ってないので、うん、みんな工夫しないといけない、
はい、
で力を合わせて各家庭がゴミをできるだけたくさん分別して、
はい、
もう今では45分別してるらしいんですけども、
45分別ってすごいですよね。各家庭で
45分別して、でそれを各家庭がその町に1個しかないゴミ集積所に持ち寄るんですって、
う
ん、
は
い、でそこで、45分別してるところに全部その分けていくという、これを全家庭がやってるんですよ。
山本さんどうですか、45分別できますか？
一応そうですね、いやしろって言われたらできるかなっていう感じですかね、そうですね、僕のお家はマンションはですね、結構24時間いつでも何でも捨てれちゃうので、
はい、
分別なんて一切してなくてですね
そうですか、
そうなんですよ。で、まあ、今回その上勝行った時に、はい、それが体験できるホテルに泊まらさせてもらって、
はい、おお、はい、そうですね、
ホテルの名前がゼロウェイストアクションホテルっていうんですねゼロウェイストを体験して学ぼうっていう、
ね、すごい面白くて、泊まることによってそのゼロウェイストの生活スタイルを、まあ、全部ではないんでしょうけども、はい、ちょっと体験できるという、ね、45分別頑張ってやってみたりとか、
ね、はい、
いやすごいいろんな驚きというか発見がありましたですね、
は
い、
そうですね、ちょっとそれぞれ皆さんのね、印象に残ったこととか発見とか思ったことを聞きたいなと思うんですけど、ね、
はい、
ま、
ぜひ
今日はまあもう山本豊さんぜひちょっと思ったことを教えていただけたら、
ね、
はい、
先ほど、そう話しましたけど、まあ、45分別できるかどうかって言われた時に、一応その、そのアクションホテルでゼロウェイストアクションホテルですかね、で、体験できるんですよね、
うん、
ゴミの分別を、はい、意外に全然大変じゃなかったっていうのが、
そうですか、へ
え、そう感想なんですよ。
あ、なるほど。
そうで、それは思うんですけど、ただ自分の生活にそれを取り入れるかどうかっていうのはまた別のまた自分のその意識とかの一歩先の話なのかなっていうふうには思いました。
そうですね、1日だけやったらね、はい、ね、うん、できるかもしれないですけど、それを毎日ってなると、
はい、
ちょっとやっぱりできるか不安ですよね。
そうなんですよね、
うん、確かね、まあ、田舎というかね、山奥でできることと、まあ、都市、うん、街中でできることってまた違ってくると思うんですよね、は
い、そ
うですね、
そのね、受け入れ体制もできてないでしょうし、うん、その行政の方も、うん、やっぱその、まあ、都心でできることは限られると思うんですけども、でもなんかやっぱできることっていうのはやっていきたいなって思わせていただけましたね、
うん、はい、うん、倉野木くんはどうですか？
あ、そうですね、そのやっぱなんか身近なところでも実はゼロウェイストってやってるとこがあったんだなって思いました、はい、でそのゼロウェイストってその使い捨てるものとかをなくすんですね、
はい、
例えばその、まあ、最近で言ったらそのエコバッグとかみんな持たはるじゃないですか、うんうん、ああいうのもゼロウェイストやったりするしますし、その僕の地元でも日本酒の量り売りとかをしてるんですけども、要するにその容器を捨てないんですよ、
はい、
持ってきた容器に何グラム入れてで測ってお金を払うっていう、そう、これも、ね、容器を使い捨てないし、
うん、
これもゼロウェイスト、
うんうん、
で横山さんもおっしゃってたんですけども、日本人の持っている感覚のもったいないっていう精神、これはもうそもそもゼロウェイストなんだっていうふうにおっしゃってたので、
うんうん、
なんかそのそうですね、上勝町行って帰ってくると実は身近でもやってたゼロウェイストがあったと、でやっぱそういうところをなんか意識できたのはすごい良かったなって思います。
なるほどですね。だからその日本酒の量り売りっていうのを伏見でやられてるっていうのも初めて聞きましたし、うん、もうそういう取り組みが実はあるっていうのはなかなか、
ね、そうですね、
再発見ですよね。
で京都の中心にもそうですね、あのゼロウェイストを体験できるスーパーっていうのがあったりするので。
そうなんですか、は
い、そうですね、ちょっとトトヤさんっていうのかな、ちょっと勝手に名前出しちゃいましたけど、あのぜひね、あの興味ある方は行っていただけたらいいかなと。
なるほどね。
さてじゃあどうですか、うだっちは。
いや本当ね、やっぱね実際行ってみて体験することいろいろ分かるなと思ったんですけども、あの45分別って言ってもそれぞれにその分別するところに表示があってね、出ると入るっていう風に分かれて書いてあるんですよ。
ありましたね。
でどういう意味かというと、例えば同じプラスチックでもプラマークがついてるものとついてないものと別で捨てる場所があって、
あ 分けられてますね。確かに
それぞれにその、まあ、プラマークがついてるのはもともと業者がお金を払ってるっていうのはあるんですけれども、それは回収するのにお金ほとんどかかりませんと、うんうん、でプラマークがついてないものは回収お金かかりますと。で逆に例えばアルミとかだったら有料で買い取ってもらいますと、
お
っていうようなね。しかもそのそれぞれの行き先が書いてあるんですよ。で近場
で、ねう
ん、近場で回収してくれるゴミもあれば、北海道に行くものなら広島に行くものなると。だそういう自分が出したゴミがどこに行くんだろうと、それがどういうふうにお金につながってるんだろうというのが一目瞭然に分かる、
う
ん、
確かにその見えるかっていうやつですよね、
これすごいなと思って。
確かにそうするとなんかちょっとしたゴミでもなんか意識するようになりますよね、うん、このゴミは、うん、あのいくらになる、いくらかかるとか、
そうそうそう、
なんかそういう工夫とかもすごい面白かったですね、
うん、でもう一つね驚いたのは、そこゴミ集積所なんですけれども全然臭くないんですよ、はい、
あ確かに
全然臭くなかったです
ね。ゴミ捨て場って言ったらなんか臭いイメージがあって、その横で止まるんかとか思ったんですけど、
うん、臭
くなくて、
そうです
ね、でそれ一つ理由があってね、
はい、
各家庭で生ゴミは自分で処理してるんですけれども、
はい、
を堆肥化したりとか、
へえ、
あとは頭のねキエロっていう、キエロっての
キエロ、
そう生ゴミキエロっていう意味だと思うんですけど、
あカタカナでキエロだから、
キエロ、カタカナキエロ、
カタカナですね。
あの土に、はい、まあ、埋めていくんですよね、ゴ、はい、生ゴミを。そして日光が当たるようにしてて、もう簡易的な、あもう家庭でも作れるようなものなんですけれども、はい、そこに生ゴミを捨てることによって、まあ、土に循環すると、しかもそれゴミが増えていかないっていうやつがあって、
すごいですね。
これはねやってみようかなと思って僕。
これはそうですね、都心でもできることですよね。
何かね、そうやってね、うん、都心でもできることがあるんじゃないかなと、そんなふうに思いましたですね。
いやすごい、そうですね、なんかやっぱりそのまあ各家庭でできることも最大限やってはるし、その町ぐるみでもやっぱりやってはって、うん、でこれがなんかそのすごい世界的にモデルとして新しいっていうので、うんうん、世界からすごい注目されてる町だってことで、実は日本よりも海外からあの知名度が高いっていうふうに、ね、
面白いですね。
ねえ、なかなかやっぱ行かないとわからないこともあったと思うので、うん、行ってよかったですよね、うん、本当に。
山本さんどうですか、なんかゼロウェイストを取り入れてみたいとかありますか。
はい、そうですね、僕はそのゴミ分別45分別体験した時に、あの紙が、
はい、
あの分別できるものと、あのごめんなさい、リサイクルできるものとリサイクルできないものが、
うん、
でも同じリサイクルマーク書いてあるので、はい、なんでだろうってお話を聞いたところ、その、塗装とか印刷するときに金の、うん、あのまあ、派手になる、まあ、ゴージャスに見えるように金色の塗装を、はい、あの印刷するときがあると思うんですよね。まあ、普通にコンビニとかで行った時、行ってお菓子を買うときにそういうお菓子とか あると思うんですよ、
うんうんうん、
でもそういったあの箱とかパッケージとかはリサイクルできないようになるんですよね。はい、
あそうなんですね。 なるほど。
なんで僕は自分がデザインするときに、まあ、そのゴージャスに見せるっていうためのものやと思うんですけど、それをできる限りあのしないようにしようと思いました。
お、なるほど、仕事でもやっぱ選択肢の一つとしてその判断をしていきたいと、
はい、
いうことですね。すいません、ありがとうございました。今日はデザイナーの山本豊さんをお迎えしました。ありがとうございます。
ありがとうございます。